FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの4章4節から8節。義は神からの無償の賜物なのですかというタイトルで見ていきましょう。始める前に一緒に祈り、心を整え、教師の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの愛、あなたの憐れみ、感謝します。今日、あなたの聖霊を通して私たちに御言葉を理解できるように助けてください。ローマに含まれている素晴らしい真実、また難しい理解できないところもあります。私たちの目を開いて、十字架の力、あなたの素晴らしい恵みを見せてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。4節と5節を読んで始めましょう。働く者にとっては、報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし、働きがない人であっても、不敬虔な者をも義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。目標の質問でも注意点として書いてあったんですけど、ローマの4章を読んでいく中で、キーワード、大切な言葉となっていくものを読みながら書き留めていくということを進めています。この言葉というのは、この4節と5節で何回も出てくる言葉で、報酬、信じる、義、信仰、義人というような言葉です。これ何回も出てきている言葉なので、このキーワードに対して、パウロが何かを言いたいというのを理解して、注目して見ていってください。4節から5節の目想の質問です。自らの義を確立しようと努める人々の考え方と期待について説明してください。自らの義を確立しようと努めるのではなく、信仰によって贈り物としてそれを受け取る人々の考え方と期待について説明してください。もし誰かのために努めていたら、その働いている人は、働いたから贈り物を受け取るのではありません。報酬を得るのです。雇い主もまた働いている人に贈り物を与える義務はありません。雇い主というのは報酬を与える義務があります。義も同じようなもので、神が私たちに与えられた贈り物です。私たちがそのために何かやったからではなく、私たちが受けるに値する人たちだからではありません。義というのは、私たちがイエスが私たちのためにやってくれたことを信じることによって受けるものです。これはとっても簡単な説明です。でも理解しやすいと思います。私たちが律法の働きをやって義を得ようとするなら、私たちが神様からいただいた贈り物ではなくなってしまい、私たちに与えられるべき報酬になってしまいます。恵みというのは私たちが行いによって得るものではなく、神からの贈り物です。義人というのは神様が私たちをご自分の目の前で義と見てくれること、宣言してくれることです。神様は私たちの口座にイエスの行いによって義を与えてくれます。私たちは自分の力によって、行いによって、働きによって義を得ようとすると、私たちは偽善者になり、私たちが神様の祝福や神様の好意を受けるに値すると思ってしまいます。 私たちが良かったから、いい生き方をしていたから、良い働きをしていたから、神様が祝福してくれなかったらおかしいという期待を持ってしまいます。人は自分の義を自分の力で確立するのではなく、神の贈り物を信じることを通して受け取ることができます。私たちは許しも祝福も値すると思わない。私たちはただそれらを感謝する。五節で、神様は不敬虔なものを義と認めるというふうに書いてあります。イエスを信じている人たちというのは自分が不敬虔であるというふうに認識していきます。罪があり、神の御前で本当は有罪であるべきだと知っています。でも神様がそんな私たちにアブラハムにもダビデにも義と見てくれているように見てくれるということを信じます。ダビデが6節から8節まで言った言葉を見てみきましょう。同じようにダビデも行いと関係なく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、死が罪をお認めにならない人。黙想の質問。神がダビデを義と認められたとき、ダビデはその体験をどのように表現しましたか？このローマの4章の7節から8節は詩編の32編の1節から2節からの引用であり、ダビデが寛容を犯した後の祈りです。ダビデはひどい罪を犯しました。バテシバと寛容を犯しました。それを隠そうとしてユリアを殺しました。ローマの4章の6節でパウロはダビデに関して、行いと関係もなく神が義と認める人というふうに言っています。ダビデはすごい罪を犯しました。でも神様は自由にその罪を許し、行いとはかけ離れてその罪を許しました。ダビデが何かやったからこの許しを受けられることができ、義を得たのではありません。神様はダビデの罪を許し、彼に義を与えになりました。ダビデはこのこと本当に喜んでいました。7節と8節で、幸いなことよ。不法を許され罪を負われた人たち、幸いなことよ。主が罪をお認めにならない人というふうに言っています。神様はダビデの罪を喜んで許しました。神様がダビデの白紙のように戻し、恥を取り除いてくれました。ダビデは喜びと神様への感謝、現れと恵みに対しての感謝で溢れています。ダビデが許しに値することを何もしませんでした。私の罪を全部書き記した本があったら何ページになるでしょうか？数百ページですか？数千ページですか？イエスがその記録、罪の記録を十字架で全部書き消してくれました。その本にはもう白紙しか残っていません。イエスの血潮でそれが全部現れて、もう雪より白くなっています。私たちはたまに神様をサンタクロースのように見てしまいます。いい人だったら、よく生きてきていたら神様がいいものを与えてくれる。悪い人だったら神様が私たちの上に罰を下す。神様が怒ったおじいさんで私たちを、裁きたい、罰したい人だというふうにイメージしてしまいます。でもこのような神様のイメージというのは間違ったものです。神様は憐れみ深く、忍耐を持って怒るのに遅く愛に溢れている方です。詩編の103編の8節から12節で、神様の無条件な愛、 また計りを知れない憐れみ、素晴らしい恵みについてこのように書いてあります。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争っておられない、とこしえに怒っておられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東から西が遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。十節で書いてあるのが、ね、罪に従って私たちを扱わない。十二節では、東から西が離れているように私たちの罪を離されたと。神様は不敬虔な罪人、私たちのような人たちを義としてくれる。私たちの罪を許し、信仰を持っている人たちを義としてくれる。私たちの罪は取り除かれ、私たちの心は自由になります。東が西から遠く離れているように、私たちの罪を私たちから離してくださいます。私たちの罪は覆われて、もう私たちがそれらに対して突きつけられることはないです。私たち人間っていうのは、過去の罪や恥などで囚われてしまいます。本当に悪いことをやってきた人も今います。どのようにカウンセリング受けても、自分を磨こうとしても、この罪と恥は取り去ることができません。でもイエスはそれを取り除くことができます。イエスは罪人を愛していて、十字架を通して不敬虔なものを義としてくれます。これが恵みの福音です。一緒に祈りましょう。主よ、感謝します。あなたが私たちを許してくれること、あなたの御子キリストを信じることを通して義を与えてくれること、私たちを許し続けて愛し続けてくれること、私たちが失敗した時でも愛してくれることを感謝します。あなたが怒ったおじいさんのような方ではなく、憐れみに満ち、恵みに満ちた天の父なる神様であることを感謝します。私たちには理解しきれないほど素晴らしいものです。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。